第11章。ある朝、僕はメインの作業部屋で雇い主のドクターと二人きりで仕事に没頭していた。ファイル親子は屋根裏部屋で何かしていた。スクリューはバーキンガムに使いに出され、例によって用心のためミルも同行していた。二人が出かけて1時間近くも経った頃、ドクターは僕に隣の部屋で石膏を水で溶いて練ってこいと言いつけた。僕が言われた通り作業していると、ふとメインの作業部屋から妙な声が聞こえてきた。僕はすぐ好奇心でいっぱいになり、壁の覗き穴のシャッターを上げて覗き込んでみた。最初に見えたのは、旧敵のスクリューだった。その悪辣な面構えはいつもよりだいぶ青白かった。そして、奴が連れてきたのだろうか、ちゃんとした身なりの見知らぬ男が二人。その隣では、息子の方のファイルがドクターに話しかけていた。
あのですね、とこの労務者風のドアマンは言った。この人たちが話す前にご説明しておきたいんですけど、この人たちを中に入れたのは合言葉を知ってたからなんですよ。そうでなきゃ入れてませんから。合言葉を知っているやつは誰でも出入りさせていいっておっしゃってたでしょ。俺はその言いつけ通りにしただけなんです。言っときたかったのはそれだけです。
ああそうかね、とドクターは落ち着き払った様子で言った。じゃあ下がって仕事を続けたまえ。息子の方のファイルは二人の男を怪訝そうに眺め、疑り深い目でスクリューを睨みながら部屋を出て行った。よろしければ自己紹介させてください、と二人のよそ者のうち年長の方が言った。
ちょっとお待ちよ、とドクターはこれを遮り、ミルはどうしたね、とスクリューに向かって言った。
ことづかった用事をバーキンガムで済ませてます、とスクリューは答えたが、その顔はさらに蒼白になった。
たまたま配下のお二人にお会いしたので、お宅まで案内をお願いしたんです。
と先ほどの見知らぬ男が言葉を継いだ。
この人の注意深さは見上げたもんですぞ。何の用事か知らないうちは案内などできないと言われましたよ。
で、合言葉のお気楽をどうにか答えに紛れ込ませたところ、すぐ疑いが晴れましてね。お願いした通り、こちらに案内してもらった次第です。さっきもお聞きになった通り、もう一人の方にバーキンガムで用事を済ませるよう言いつけておられましたよ。
この話の間中、スクリューの目は落ち着かない様子で部屋をキョロキョロ見回していた。奴が出かけるときにはドクターと一緒だった僕の姿が見えないので、がっかりしているのだろうか。僕がこんなことを考えている間に、見知らぬ男は説明を続けた。
お伺いしたのは他でもない、ロンドンのマナセー氏から代理人に指名されたので、ビジネスのお話を進めたいと思いましてね。マナセー氏とは取引が終わりでしょ？
もちろんですとも、とドクターは微笑しながら言った。
氏はあなたに少しばかり借りがありますんで、それを清算しに参ったわけです。
そうでしたか、とドクターは上機嫌で手もみしながら言った。マナセー氏は郵便為替にはあまり信用を置いておられんようですな。ともかく、お二方にお会いできて光栄です。
で、覚え書きはお持ちですかな？
ええ、ただ少し記載が不正確な部分があるようなので、そちらの台帳と照合させていただくわけにはいきませんか？
もちろん構いませんとも。
おい、スクリュー、わしの実験室に行って窓際のテーブルの引き出しを開けて、鍵のかかった帳面を持ってきてくれ。表紙が羊皮紙のやつだ。
スクリューは言いつけ通り出て行く間際に、二人の見知らぬ男と目くばせした。これを見た僕は何か不穏な気配を感じた。
ドクターもこの目くばせには気づいたはずだが、彼はいつも通り全く平静を失わなかった。
おい、まだかね？何グズグズしてるんだ？これじゃあわしが自分で台帳を取りに行った方が早いかもしれんな、とドクターは快活そうに言った。 二人の見知らぬ男はスクリューが部屋を出た後、じわじわとドクターとの距離を詰めていた。そしてドクターが話し終わるや否や、二人は飛びかかって彼の両腕を押さえ込んだ。
観念したまえ君、とマナセーの代理人は言った。もう逃げられんぞ。我々はロンドン警察の者だ。偽金作りの容疑で逮捕する。
そうですか、とドクターは落ち着き払って言った。そんなに捕まなくても大丈夫ですよ。無駄な抵抗をするほどバカじゃありませんからな。まずは服を改めさせてもらおう。腕をほどくかどうかはそれから考えようじゃないか、と刑事は言った。
ドクターは殉教者のようにおとなしくなすがままになっていた。ポケットに何の武器も入っていないのを確認すると、刑事たちはもう手荒な真似はせず、ドクターを近くの椅子に座らせた。
スクリューかね、裏切ったのは。
とドクターは刑事たちに尋ねた。
ああ、とリーダー格の刑事が答えた。もう何週間も奴とは密かに連絡を取り合ってたよ。奴と一緒にいた男は逮捕してバーキンガムに交流中だ。スクリューが大腸を持って戻ってくるなんて思うなよ。奴はお前たち一味が家の中にいることを確認したら、外に合図して待ってる刑事を一人か二人連れてくる手はずになってるからな。あと捕まえたいのは年寄りと息子、それに紳士風の男の三人だけだ。お前たちを一網打尽にしたら、警察始まって以来の手柄になるだろうな。
ドクターがこれにどう答えたか僕は知らない。ちょうど刑事が話し終える頃、僕が聞き耳を立てている部屋に忍び寄る足音が聞こえたからだ。スクリューが僕を探してるんだろうか。僕はすぐさま覗き窓を閉じてドアの陰に隠れた。すると案の定ドアが開いて、スクリューがそっと入ってきた。ドアの向こうには空の衣装ダンスがあるだけだった。きっと僕が異常に気づいて衣装ダンスに身を隠したと思ったのだろう。奴は忍び足でタンスに近づいた。僕も忍び足で奴の後をつけ、奴の手が衣装ダンスの扉にかかると同時に僕は奴の喉を締め上げた。奴は小男で僕の敵ではなかった。僕は声も出せずに苦しがるスクリューをいとも簡単に仰向けにし、馬乗りになって足を押さえ込んだ。奴の顔が青黒くなり、目玉が飛び出しそうになったところで、僕は片手を離し、近くにあった空の石膏袋を口に押し込んで猿ぐつわをかませ、手足を縛り上げた。そしてそれ以上奴には危害を加えず、自分の身の安全を守る方法を考えた。多分すぐにも逃げるべきだったろう。しかし、あの刑事によれば、外にはまだ何人かいるらしい。居場所は家の近くだろうか、それとも遠巻きにしているんだろうか。家の正面か裏手にいるのかもわからない。慌てて飛び出して、扉の外で待ち構えた刑事に捕まるよりも、隣の部屋にいる刑事の話を聞いて、他の刑事の居場所を突き止めた方がいいと僕は考えた。